ここからの時間は B フォーカススペシャル、現在若者の就職率の低さなどがニュースでも取り沙汰されていますが、今回はその就職にフォーカスしてお送りしたいと思います。本日ご登場いただくのは NPO 法人若者就職支援協会の代表、黒澤和樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒澤さん、
はい、
お若いですね。
ありがとうございます。
おいくつぐらいなんでしょうか。
気分的には23歳ぐらいなんですけど現在、29歳、来月30になります。
あ、そうなんですか。全然見えないです、はい、僕同い年ぐらいだと思ってたんですけど、
ま
だ自分も25なんですけれどもじゃあ今日はその同じなんか若者世代へ向けて、はい、そして若者同士っていう感じでがっつり話していきたいなっていう感じなんですが、
はい、
黒澤さんのちょっとプロフィール紹介させていただきますと、山口県ご出身で、
はいはい、
高校受験されたんですけれども、合格後に入学式を辞退したため最終学歴は中学校卒。そしていろんな仕事をされて、新聞配達だったり土木関係だったり飲食業、ホストもされて、そんな経験を経て現在はアパレル系のベンチャー企業で経理職に就きながら、 NPO 法人若者就職支援協会の理事長として、悩める若者たちへ生きる楽しさ、仕事の喜びを伝えていく毎日を過ごすと。そして転職経験は48社。どっからお話を伺っていけばいいのかなっていう感じなんですけれども、
はい、まあもともと中卒というところで、
はい、
それから働いているので、どうしても、いろいろな企業に行ってしまったというところでございますが、
入学式も辞退されたんですね。
そうですね、高校はもともと絶対受からないって言われて、昆虫賞と勉強して受かったのでざまみろってことでやめたという
ここに行くことが黒田さんの目的ではなかったんですね、は
い、受かる確率 20% と言われまして
です ね、お、
はい、もう絶対受かんないというふうに言われてですね、うんうんうん、それでもじゃあ行こうということで、見事受かって、じゃあもういいということで入学式でやめると
まあでもしてやったりな感じはありますよね、は
い、結構もう本当にいい感じでしたね。
でもいろんな仕事をされて、はい、ホストなんかもされていたって、もう今お会いしている黒沢さんはもうスマートな知的な高青年っていう感じなんですけれども、はい、結構本当になんかこうがっつり体動かす系からいろいろされてたんですね。
そうですね、中学校時代から新聞配達、家がちょっと超貧乏な家庭だったもので、そのためにどうしても稼ぐ必要があったということで、新聞配達朝刊夕刊配りながら、結果的に、中学校卒業してから土木関係、それから飲食業に入ったんですけれども、営業職いろいろやりながら、自分で会社を潰してしまいと、お金を稼ぐ必要がありということで、ホストに入ると、流れ的には結構よくあるパターン。
いろんなことを経験されてるんですね、はい、後ほど黒澤さんのなんかこう今までの生い立ちみたいなものもね、より詳しく伺っていきたいんですけれども、まず最初は、NPO 法人若者就職支援協会、こちらの理事長さんとして、活動されているということなんですが、こちらはではどういった活動をされているんでしょうか。
こちらは主に、3つのポイントがありまして、
はい、
相談事業ですね、
うんうん、
あと、中小企業の活性化というところと、学びたいというもの、よくわからないかと思いますけれども、相談というのは単純にいろいろ人生相談であったり、就職悩む人たちに対しての相談をしていくと、あと中小企業の活性化というところでは、創業したいという人たちに対して、事業計画書をですね、中小企業診断士という資格をお持ちの方と一緒に作成していくと。
へー、
はい、あとそこで企業活性化のところで言えば、他に NPO だったりとかスタートアップ企業の支援をしたりとか、そのあたりで、お手伝いをさせていただいています。
なるほど。その就職に悩んでいる若者の相談ということなんですけれども、はいはい、それはやっぱりどういうふうにこれから計画を立てていけばいいかとか、そういう相談ですとか、
はいは
い、こういう企業があるよっていう紹介だったりっていうことなんでしょうか。
そうですね、はい、基本的には履歴書添削っていうのは結構多いパターンなんですけれども、中小企業に出す履歴書と、大企業との、履歴書の書き方っていうのは実は違っていて、うんうん、そのあたりをご説明したりとか、あと企業を探す時の情報探索の方法、例えばネットのキーワードの入れ方であったりとか、
うんうん、
そのあたりをお伝えして、ただどちらかというと私たち就職の斡旋してないという。
斡旋はされてないんですか。
そうなんです。なので実はですね、ちょっと違うというどちらかというと人生的な相談が多いのかなというところはありますね。
人生相談、
はい、私 どういう仕事に就いたかわからない、どうしましょう、自分で考えてくださいというところなんですが、いろいろ一緒にですね、過去の成功体験や失敗談をですね、振り返りながら、いろいろ好きなものだったり、自分がもしかしたら得意かもしれないということを見つけながら、こう仕事を探していくと、例えば昔プラモデルが好きだったということで、ものづくりの仕事をしたいということで、結果的に歯科技工士の学校に行かれたなんてパターンも、ありまして、
でもそのプラモデルがお好きっていうところまで話すっていうのは、結構掘り下げて掘り下げてやっと見つかるとこじゃないですか。なんか本当に大人同士で最初話し合ってる時に、なかなかそのキーワードって出てこないですよね。
そうです、そこがホストで培ったテクニックでございまして、その際にですね、いろいろ人の、入り込んでですね、引っ張っていくと。
なるほど。
はい、
でも最初からその相談で来られる方って多いんですか、やっぱり人生相談的にどんな風に進んでいけばいいのかっていうのは。
多いですね、例えば、最近多いのはパターンとしては、就職したけれども、やはり合わないような気がすると、何か他に仕事をつけるでしょうか、もしくはその仕事について次はどうすればいいかをちょっとアドバイスしてほしいといったことは多いですね。
なるほど。
25歳から26歳ぐらいの就職して3年ぐらいに立つ方っていうのは結構多いですね。
でもそのさっき黒沢さんもおっしゃっていましたけれども、それは自分で考えてくださいっていう、多分 99.9% ぐらいの大人がその相談を受けたら言ってしまいそうなところでの、それはきっと本当はそういう言葉を求めてるんじゃなくて、ちゃんと相談に乗ってくれる人を探してるっていう人きっと多いですよね。
多いですね。
ど
うしても親にも友人にも言えない、周りは仕事をしている状況ですので、親からはやはり早く就職しなさい、もしくは、考えてやりなさいということを常に言われてますので、その中でもがき苦しんでいると、で友達には、友達は就職している状態ですので、やっぱり気を使って本当のことを言ってくれなかったりとか、慰めの言葉が多いと、結果的に自分が求めているところにはたどり着かないと、ということで、私たちのようなところに相談に来るということが多いですね。
そういうふうに相談に来られる方っていうのは、でもどういうふうにしてそういうふうに道を失ってしまうというか、見失ってしまうんだろうっていうふうに黒沢さんはお考えになりますか。
やはりこの就職活動というところがやはり負のスパイラルを生んでるんではなかろうかと、大学、2年3年ぐらいから就職活動して、自己分析をやりまくって、自分のやりたいことを見つけると、どんどん自己分析を精査していきますと、どんどん掘り固まっていきます。確かにいいものが出てくるんですが、結果的に本当にそうなのかどうかまでは分かりませんよね。そう思い込んだものの仕事を見つけていくと、で実際入っていくと、現場では全然違う状況が起こると、車が好きだから車の会社に入りましたと、車を作ろうと思ったら全然違う広告のような仕事に回されたりとか、自分が考えていたものと違うことの場所に行く仕事をするってことは多々ありますので、その現実をやはりこう受け止められなくて、好きだったものが実は好きじゃなかったのかもしれないみたいな状況に追い込まれていくと。
なるほど、ただその中でも黒沢さんはやっぱりその先ホストで培ったっておっしゃいましたけれども、心の中に入っていって本当に好きなものを見つけるっていう時にこれだって思う瞬間っていうのなんかあったりするんですか、その人によって。
実はですね、私たちはですね、好きなものを見つけるというやり方ではなくて、嫌いなものを見つけていくっていうスタイルなんです。いわゆる最高を求めていくときには最高は1個だけ、言ってしまえば最悪も1個だけなんですけれども、みんな最高を目指していくから、一つのことを、一つしかない答えを見つけ出していくから大変だと、でも最悪という答え以外の答えを見つけていくと結構選択肢が広がっていくので、まずは嫌いなものであったり絶対やりたくない仕事っていうのを最初見つけていくんです。
なるほど、じゃあ自分がどんなものに向いてると思いますかって聞かれても、その自分が得意だと思うもの、自分が好きなものは何ですかっていうふうに聞かれても、ってなってしまうところが、確かに人間、嫌いなものは何ですかって聞かれた方があ
るんです、
パッと出てきそうですよね。
それ以外を探していけばいいんです。それを一個一個潰していくと、結果的に出てくると。
なるほど、他にもこういう見つけ方みたいなのあったっていうのあります、
他の相談者の方であれば、例えば自分は環境の仕事に就きたいという、相談の方がいらっしゃったんですけども、いろいろ話を聞いていくうちに、実は環境っていうのはただかっこいいっていうことに気づいて言葉がなんかいいなっていうことに気づいてですね実は人と話す方が好きだったっていうことに気づいてですね、結果的になんか営業の仕事に行かれた方も いらっしゃいましたし、もともと研究室とか研究の仕事をしたかった方がいたんですけれども、まあ、その方はなんか気づいたら営業の仕事に行ってしまったっていうまあ家庭はちょっとあの詳しくはちょっとあの、まあ、お話できないんですけれども、まあ、そういうちょっと予想としないようなことが起こっていることはまあ多々ありますね。
面白いですね、はい、でもそれってやっぱりご本人にとってもあやっと自分で答えが見つけられたっていう感覚にきっとなるんでしょうね。
まあ、そうです。私たちはもう答えの引き出しをうまい具合に広げるというか、うん、あの答えをこちらからは提案はしないので、いろいろな話を分散させながら、うん、ご自身で気づいていただくというか、まあ、深く話をしていくというか、もう一対一で基本的には、うんうん、そうしていくことで結構見つかることは多いのかなと思っております、ね。
まあ、でも今一対一でそれまでじっくりこの話をされるっていうことじゃないですか、はいはいはいはい、でも僕さっきプロフィールでご紹介したときにちょっと気になったのが、はい、お仕事別でされながら、はい、アパレル系のベンチャー企業で経理職をされながら、はい、この活動もされてるんですよね。
そうですね。もう地道に経理電卓叩いてるんですけども、普段の土日祝日、はい、あとは仕事がだいたい7時から8時に終わりますので、終わった後に、相談者のメール対応であったりとか、土日は事務所、まあ、渋谷の方にあるんですけれども、そちらでいろいろ電話対応したりとか、まあ、そういったことを、まあ、仕事以外の時間を使って、まあ、うまくやっているというところでありますね、う
ん、でも時間作るの大変じゃないですか。
いや、まあ、もう私、もう結婚今、9年目なんですけども、まあ、子供も2人、3歳1歳と
そうなんですか、
はい、おりまして、はい、家庭からはかなりギャーギャー言われてはおりますけれども、やらせてくださいと、お願いしてですね、時間を捻出しているところでございます
、はい、でもそれでもたくさんのこう相談者の方っていうのが来ると、はい、なかなか時間の配分っていうのもね、はい、きっともう本当に自分の時間なんかないぐらいでやられてるんじゃないですかね、
は
い、
そうですね、まあ、あのこれからの法人の形としてやはり私の時間が厳しくなってきている、まあ、他のボランティアの方たちともやっぱり時間厳しくなっているので、うんうん、まあ、人を増やしていくなんかもちょっと考えてはいるんですけれども、うん、まあ、なかなかちょっと今ある意味課題ではありますよね。どうあの人が増えてきている状況の中で対応していくかというところは、うん、はい、まだ答えが見出せてないんですけれども、
うん、でもやっぱり NPO として活動されているからこそ、はい、やっぱりみんながこう相談しやすいとか、はい、今黒沢さんのお話を伺っているだけでも、はい、僕これ就職しようとしている時、はい、目の前にいたらきっとものすごく助かったんだろうなとかっていろいろ今ね思ったりしてるんですが、はい、逆にでもそのもし黒沢さんに相談に行けない場所にいるとか、はい、あのなかなかそれが難しかったりする方っていうのがいると思うんですけれども、はい、周りができることっていうのもあったりするんでしょうか。その人の周りの環境というか今就職を控えている人たちに向けて、ね、はいはい、周りの誰かができること、
はい、これは私たちもよく使うんですけど、周りはおせっかいであれと、うん、まあ、基本的に自分が思っているの反対のことを相手に浴びせると、うん、いうことを結構やると効果が出るんですけれども、例えば親御さんなんかから電話があった場合には、はい、まあ、就職してほしいという思いがあるんであれば、うん、もう就職するなと、はい、ということを伝えると結構自分でやり始めたりする、まあ、例えばあの私が、まあ、以前あの早稲新聞に掲載していただいた時にですね、はい、相談者の方が広島から私宛にお手紙を書いていただいてですね、息子さんがですね今公務員試験に落ちてですね、うん、今すごい悩んでいて、うん、もう自暴自棄だと、うん、どうすればいいですかと、うん、まあ、相談があった時にも、うん、もうじゃあ公務員試験もうやんなくていいよと、どうせ落ちるからっていう風な形のことを言ってみてくださいとっていう話をしたらですね、その1週間後ぐらいにですねなんか立ち直ってですね、ありがとうございましたということで、あのもみじまんじゅうと、練り物がですね一式送られてきてですねあ、まあ、大変美味しくいただいたんですけれどもちょっと、言い過ぎなところはありますが、うん、まあ、それぐらいの気持ちでその今思っていることと違うことを言うことによって、うん、新たな観点が出てくるというところですよね、うん、それは自分自身その言った本にも気づかなかったこと、また相手も受け取って、うんうん、た側も違う観点でいろいろな感情であったりとか、出てくるので、あの結構試してくださいということは伝えています、まあ、それで効果が出ているので、まあ、あの理論的な説明はできないんですが、
いやでも期待をこう背負ったりとかプレッシャーを感じていると、はい、一つの結果に対してそのプレッシャーの分、期待の分傷ついてしまうということも人はありますもんね、
はいはい、そうですね、あの大丈夫っていう言葉は実は必要なくて頑張って、いやもう頑張ってるからって
そうですよね、はい、 困ってる人たち頑張ってますもんね、はい、今現在、
はい、頑張ってますもうそれ以上頑張るなと、
うん、もういいよやめて
やめていいよとい
いよ終わりだっつって、
はい、そうすると、まあ、やはりちょっと病的なところに行きますとちょっと大変なところになりますが、うんうんうん、ある程度のところであれば逆にそこで立ち直ってくれる方っていうのは結構多いようです、ね、
今さ皆さん本当聞いていただきながら非常にセンセーショナルな情報ばかりだと思うんですけれどもちょっと冒頭でもご紹介させていただきました合格したけれども高校行かなかったと、はい、入学式を辞退して、ええ、受かったからいいやってなったっていうのはもともとそんなにお勉強はしたくないっていう感じだったんですか
したかったんですけれども、うん、実はまあここを深く話すと、まあ、やはり家がですね本当に貧乏で、はい修学旅行代も実は先生が出してくれたり月謝も払ってくれてたりって本当にそういう状態でしたのでもう将来その高校大学はお金がかかるもんだというものがあったので行きたくてもまあ行けないという認識を持ったまま小中学校、おりましたので、ただまあそうは言っても受かんないなんか自分が勉強してないみたいに言われるのはちょっと悔しかったので、うん、じゃあ受験だけはやろうということでまあそれ先生の実は罠だったのか学校から実は塾も行かせていただいてて、
うん
中学校終わったら車で迎えに来ていただいてですね、うん、先生にですねで、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらい受験勉強してでまあ受かってと
でもそれも先生的にもやっぱり和樹には勉強させなきゃダメだっていう感覚がどっかであったのかもしれないですよ ね
このままだったら危ないとあっちの世界に行ってしまうと、はい、多分そういう状況だったのかと思いますね、はい、
まあでもじゃあ本当に行きたくても行けないっていう状態の中、はい、じゃ生きていくためにもその15歳、はい、16歳もっと前ですかね、はい、から働いていたっていうことですよね本当に
そうですね、まあ、中学もう小学校の時にはもう瓶を拾って歩いていましたからね一升瓶とか白いタイプだと50円だったかなはい、色がついてると30円とかいろいろあるんですよ一升瓶もこう酒屋が買い取ってくれる値段があってですねそれを近所をですねぐるぐる回って、300円ぐらい集まったら妹と一緒にそれで、お菓子を食べたりとか、まあ、やってましたね
はあ、はい、それは突っ込んだことを伺ってもいいのかちょっとわからないんですけれども、はいやっぱりそれをお金を稼いでやっぱり、はい、お母様お父様に渡してたりっていうことだったんですか
そうです、ね、
家庭の中でちゃんとっていう
中学校の時は新聞配達代っていうのはもう全部親にあげてましたし、まあ、そのうち中学校2年生ぐらいになってくるとですねカラオケボックスっていうのができ始めた時期でですねみんな行ってるので行きたいのでそのお金を捻出するために新聞配達の部数を増やして増やした方の部数は隠していたみたいなまあそんなことしながらやってましたけど
なんかもうその当時、はい、バイトして全部お小遣いにして遊んでた自分からするとなんだか頭が下がる思いなんですけれども、
まあ、人それぞれですからね、まあ、たまたま僕はそこで雑草のごとく生きるってことを勉強したのでで
ももうその年からもう自分以外の誰かの分のご飯まで、はいはい、支えながら稼ぐっていう認識があったわけですもんね
そうですね、まあ、下兄弟が、まあ、私の兄弟10人ぐらいいるらしいんですけれども今家には5人か6人正直ちょっともう名前もちょっと正直漢字で書けないんですね下の子供たちというかもう弟とかはですね誕生日はちょっと分からないぐらい兄弟がいっぱいいてですね私一番上なんですけど母親がまあ17の時の時に僕を産んで、はい、元祖山間だっていつも言ってるんですけれどもそれからまあ3回目4回もちょっと変わっちゃってですね、まあ、今は4回目か5回目かはちょっと忘れちゃいましたけども、そんな状況で、
なるほど
ちょっと複雑な感じで行くとちょっと暗い感じかなとい
や、はい、でも本当に表現として正しいのかは分からないんですけれども、はい、その同じ時期にやっぱりどちらかというと平和に少年時代を過ごしてた、はい、人間から見たりすると、はいはいやっぱりすごく大変だったんだろうなってこれは言い方失礼かもしれないんですけどそれはすごく感じられることでそんな中でもいろんなこう48社いろんな職種をされてきたっていうのはここまでいろんなことをされたっていうのもやっぱりお金を稼がなきゃっていう
そうですねまあ、お金を稼ぐっていうもう一言なんですけれどもまあ、例えば板前やりながら実は近くの魚屋さんでバイトをしたりとかまあ営業は基本的に基本給というものならない形にしていろんなとこからの商品を商材を集めてきて自分が例えば一人のお客様のところに行ったらまあいろんな商品を出して何か買ってもらうみたいなことをやったりとかまあ気がついたら48社と まあ、これはあの新聞配達が5社ぐらいやってますんで、ちょっとその辺は5社分入ってますけども。
いや、その、あの、だから持ってますとは思わないですよ。この数ですと。
最近あのよく盛るって言葉があるんでですね、ちょっと盛った感じがありますけど。
はい、いや、でもその仕事をされながら、その中で、でもこういった形で NPO 法人として活動したいなって、はい、当時から思われてたんですか？
いや、ではないですね。もう当時はその自分が生きることで精一杯であり、まあ、今を生きることに精一杯であったと。であとはもう本当に、ここでは言えないような悪いこともいっぱいしながら人の不幸をお金としてまあ稼いでいた時期もありまして、結果的にまあ人の不幸で稼いだお金は嫌だなっていう感覚を持って、まあ、普通の仕事というか一般的な仕事になって、まあ、それから、結婚もして、である時にふとした時 に、まあ、NPO 上立ち上げるきっかけというのが、まあ、あったんですけれども、
はい、
まあ、それがもともとその税理士法人で勤務していた時期、今からまあ4年3年ぐらい前ですかね、顧問先の社長が若い人がいないということで人を紹介してくるという相談を受けたんですけれども、はい、うんうん、ただ一方でテレビをつけるとですね、若い人が就職先がないというテレビ報道がされていると、これはなんかおかしいんじゃないかと。で当時中小企業診断士という資格の勉強を渡していて、まあ、結果落ちたんですけれども、うん、でこの診断士という資格と企業と若い人、これつなげたら面白いかな、でいいことできたらいいなということで、何も考えずに NPO 法人を立ち上げたっていうのがもともとスタートなんですね。
へー、
はい、本当になんかフィーリングというか直感で今やった方がいいっていうのをなんとなく感覚で思いついたので、じゃあ法人形態、最初は株式会社を考えていたんですけれども、うんうん、お金がかかるということでお金がかからない方法を探そうということでいろいろ調べた結果 NPO 法人がお金がかからないと、
うんうん、
で、まあ、その形態になったっていうところが実はスタートなんですね、
うん、はい、それから今のこうスタイルになるまでっていうのは結構すぐだったんですか？
いや、すぐではないですね。何度も潰れかけそうになったこともありましたけれども、はい、まあ、いい出会い、いろんな人と出会いがあってですね、うんうん、今設立メンバーっていうのは実はもう2人しか残ってなくて、うん、いろんな人が入ってきて、結果的に今のスタイルになったというところですね。
その中でも特にこう今のスタイルにつながるような出会いというか、はい、大きなこう出来事みたいなのはあったりするんですか？
そうですね、その時の、まあ、大きな出来事としては一つあるとすれば、
はい、
まあ、あるですね、私の先輩にあたる人なんですけれども、まあ、その人がですね、まあ、結構年代ももう50歳過ぎてる方なんですけれども、はい、まあ、その方からですね、いろいろ批判があるかもしれないけれども進んでみろという言葉をいただいた時にですね、うん、まあ、なんか吹っ飛んだというか、いろいろモヤモヤしたものが吹っ飛んで、
うん、
まあ、じゃあ自分が信じたものをやっていこうということで、まあ、雑念が払われてやっていくうちに結果的に気がついたら人が集まってたみたいな状況がありましたね。
はい、その当時悩まされるほどの批判みたいなものっていうのはどういったものだったかも聞いてもいいんでしょうか？
そうですね、まあ、一つあるとすればどうやってお金稼ぐのっていうところ、うん、事業計画書ってちゃんと作ってるのっていうのを結構いろんなところで言われて、うん、NPO だけれどもちゃんとこれからは企業体としてやるためにはそういう計画書も必要だよ、うん、それって理念とか考えてるのみたいなことをいろいろ言われてですね、
うん、
実はそんなこと全然考えてなくて、いや、いいと思ったからやってるっていうところがあって、うんうん、ただまあ必要だということには気づいたので結果的には作りましたけれども、
うん、
まあ、作るのも1年ぐらいかけて作りましたし、理念とか計画書も、うん、あとはまあそのお金を稼ぐっていうところを諦めたというか、まあ、そこをやめてしまった、
うん、
時に何かこうふっと、肩の力が抜けたというか、
うん、
維持するためのコストは稼いでくるけれども、自分たちが給与をもらうものは必要ないと、
うん、
そういう考え方になった時に結構、考え方時なものが変わったので、まあ、スタイルも変わったというところですかね、うん、はい、
でもやっぱりその別の仕事をされながら、
はい、
ちゃんとそういったところでの収入がありながら、
はい、
だからこそ心の余裕って言ったら変ですけれども、そういうものから生まれるなんか相談者の方との関わりっていうのもきっとあるんじゃないかなって僕はなんかお話を伺っていると感じるんですが、どうでしょうか？
はい、まあ、学校の先生が悪いとかっていうことではないんですけども、
はい、
例えば就職するときっていうのは相談するときには学校の先生なわけですね、基本的には、うんうん、でも学校の先生っていうのはまあ、バイトをしてるといっても、まあ、大体家庭教師のバイトであったりとか、
うんうん、
会社に勤めたことはない人たちが多いと、
うん、
そういう方たちから、まあ、いろいろ就職の進路の相談を、うん、するわけですけれども、
うんうん、
あまり言葉に真実味がないというか重みがないというところはやっぱありますよね、うん、就職したことない人から、ね、相談の答えを見つけ出そうとしてもなかなか難しいと、
うん、
なので例えば経営者という形であっても、まあ、社長だから雇われる人の気持ちなんか分かんないでしょって思う人も中にいる、
うん、
まあ、そういうことをいろいろ考えていくうちに、まあ、一人一人が会社に属しながら、まあ、実際サラリーマンですと、 で、一緒に就職先探しましょうっていうスタイルになった方がより同じ目線になれるのかなっていうところがありまして、うん、かつ自分たちもしっかり稼いでるものがあるので心に余裕があると、うん、やっぱり食うものを、ね、しっかり稼ぐものがないと心に余裕はできないので、うん、まあ、そのあたりは、まあ、働きながらっていうところで実は厳しいようで実はそっちの方がお得感があるといったところは感じてますね。
難しいところですよね。僕も、はい、NGO NPO と結構何ヶ月も仕事をさせていただく経験があったんですけれども、はい、やっぱりギリギリ本当に、はい、切り詰めて、はい、もう食べるものにも困りながら、はい、社会奉仕いろんな活動をされている、はい、素晴らしい方たちもいるんですけれども、はい、そういうことによってやっぱりいろんな余裕がなくなっているっていう現状も多くあったりしますもんね。
はい、どうしても日本で生活するためにはある程度の資金が必要なので、まあ、そこを最低限稼げる、また家族を持つためには稼ぐ必要があると。まだまだ日本の NPO ではそんなに稼げないので、まあ、アメリカなんかの事務局であれば1000万ぐらいの単位もらってる方たちいらっしゃいますが、まだまだ日本ではボランティアイコール無料奉仕というところの文化がまだありますので、そのあたりがなかなか NPO が給与を稼げない理由のところなのかなって思いますね。
ただこれからなんかでも僕黒沢さんお会いして、こんなこと言うのもなんなんですけど、はい、お会いしたことのない、はい、NPO 法人のタイプの方なので、はいはい、なんか大きなこう風を巻き起こすじゃないですけれども、はい、黒沢さんから変わっていくこともきっとあるんだろうなっていうのはすごく感じるんですが、そのまたちょっと活動に話が戻るんですけれども、ご相談に来られる方っていうのは、はい、先ほどもお話伺ってましたが、大卒というか新卒の方は就職の相談だとメインになってくるんでしょうか。
本当思いとしてはですね、私の経験、まあ、中卒ということからですね、まあ、低学歴者への支援をしていきたいと思いがあるんですが、はい、まあ、なかなかそこへの声が届いていないということで、ネットなんかを使える環境であったり、そういう力を持っている方たちはどうしても大学の方、卒業の方であったりとかが多いので、結果的にそういう人たちが増えているというところでちょっと困ってるんですけれども、まあ、今後の展開としては中卒であったりとか高校中退者の方たちが私たちの存在を知ってですね、まあ、相談に来ていただいて、いろいろ私や他にも中卒メンバーが実はいて、
はい、
彼らの、いろいろなノウハウを生かしてですね、まあ、より自分の生活を安定させるようなお手伝いができればななんては思ってますけれども、まあ、なかなか声が届かないというところはありますね。
でもその本当にいろんな表の仕事からちょっと良くない仕事まで、はい、いろいろ、されてきた中で、はい、周りにも結構多かったですか、中卒の方というか。
そうですね、まあ、ちょっと中卒のメンバーがですね、まあ、ちょっともうこちらの世界にいない方が結構多いので
やっぱりトラブルで亡くなられたりとか、
そうですね、はい、うん、あとはまあちょっといわゆる肩着ではないお仕事をされている方たちが、やっぱ多いということで、まあ、それで生活をされているのであれば問題ないんですけれども、なかなか厳しい生活をされていることが多いの で一回入ってしまうとなかなか辞めれない状況があると、
うん、
まあ、私なんか入ったけれども辞めることができたということを体系談から考えれば辞めたいと思っている方たちがもしいるのであれば私たちのところに来てほしいというか相談に来てほしいなっては思いますよね、
このままじゃいけないっていう声がいつもどこかに響いている人っていうのは、はい、なんかでもいろんなところで実はもしかしたら聞こえてくるかもしれないですもんね。いやでも、まあ、本当に黒沢さんがそうだったというのが全く僕は信じられないぐらいの今感じなんですけれども、逆にそういった人たちに今黒沢さんが言えることっていうのは、相談においでっていうよりもまず他にもあったりするんですか。
そうですね、
投げかけてあげられるメッセージみたいなものっていうの
は、まあ、本当にありきたりですけど、自分を信じてほしいなというところですよね、であとはもう今は最悪の状態と考えるのか、今は最悪ではないと考えるのか、ここによって結構その今後の人生変わってくると思うんですけれども、大抵は今は最悪じゃないと思うんですよね。ただそのまま居続けることで最悪の人生になってしまうので、諦めずに、なんとかして生き抜いてほしいというところはありますね。
諦めない、まあ、本当に諦めないっていうことなんですね、はい、いつも黒沢さん1対1でいろんな人から相談を受けられてると思うんですけれども、はい、今回はラジオという形でいろんな人の耳に今届いている状態なんですが、はい、じゃあもうその今世間的には低学歴と言われている人たちを含め、はい、そして就職を苦しんでいる方を含め、はい、そして今就職しているけれども道を失いそうになっている人たちも、いろんなそういう悩んでいる人たち、はい、僕らの世代なんですけど若者と呼ばれる人たちには何を伝えたいですか。
そうですね、伝えたいこととしては目指せる人はいいんですけれども、私たちのメッセージとしては最高を目指す必要はないっていうところですかね、 最高というのはもう本当に一つだけ、ただ逆に言えば最悪というものも一つなんですよね、
うんうん、
で考え方の転換なんですけれども、
はい、
じゃあ最高を目指すんじゃなくて最悪じゃない人生を歩んでいったらどうなのかなっていうのが私のメッセージなんです、
うんうん、
最高の人生を歩める人は大体一郎とか一部のスポーツ選手であったりとか、うんうんうん、アーティストであったりとか、うんうん、ただほとんどそうじゃないんです、うん、であれば自分の今置かれてることを考えてもう絶対やりたくないこの人生ってのがあると思うんですね、
うんうん、
じゃあそれ以外の人生と考えると、うん、選択肢って無限大だと思うんです、
うん、
そうすれば生き方というものはだいぶ変わるかなって思います、
うん、
僕はずっとそういう考え方に持っていたわけじゃないんですが、ある時からなんかそう考えるようになってきて、
うん、
よくよく考えたら結構こういう生活絶対したくないなってことをいろいろ考える機会がたまたまあって、うん、そういうことを並べていくと、まあ、これ以外の人生だったら結構ハッピーじゃんみたいなことを考えることになったんですね、うん、それから結構こう肩の力を抜いて生きていけるようになったというか、うん、いろんな悩むことがあったとしてもこれは最悪なのか最悪じゃないのかっていう一つの基準を持つことができるので、うんうん、そうすると自分の生き方というところで、答えがもしかしたら自分でいい答えが見つかるんじゃないかなって思いますね、
うん、なんかでも本当にいろんな情報媒体を見ていく中で、
はい、
こうじゃなきゃダメだと、
はい、
この年収じゃダメだと、
はい、
この生き方じゃダメだと、はい、そんなことばっかりなんか押し付けてくるような感じが今しますもんね、
はい、
そんな中ででもちょっと理想理想ばっかり押し付けられるんじゃなくて
そうですね、
最悪じゃない生き方っていうのはきっとすごく楽になるというか、自分の一番力発揮できるところを見つける本当入り口になるんだろうなっていう感じがねしますね、
まあ、結構皆さんやってらっしゃるとは思うんですけれども、僕の一番最初の多分今思い出したんですけれども、
はい、
気づいたところとしてはこの人には絶対なりたくないっていうのがあると思うんですよ。それは結局ある意味今の時点の最悪なんです。この人に絶対なりたくないと、
うん、
じゃあこの人にならないような生き方ってことを考えれば結構面白いのかな、なんていうのはみんなができる一つとして、
こんなやつにはなりたくないっていうところから、ね、
からスタートするのは結構やりやすいかもしれ
ません、うんうんうん、なんかこう黒沢さんがそのこう道を進んでいく上でちょっとご自身で考えられた言葉もあるなんていうふうに伺ったんですけれど、
は
い、
あそうですね、私たちよく使うんですけれども、まあ、言葉の一つとしてですね、ネガポジっていう言葉があるんですけれども、
ネガポジ、
はい、これ何かというともう本当にネガティブとポジティブってことなんですけれども、
はい、
まあ、ネガティブが先に来てるってことが意味があって、
うんうんうん、
まずは自分の嫌なことを考える、まあ、先ほどの話の例で言えばこの人にはなりたくない、この人のようなことにはなりたくないってことを考えて逆を考える、その人じゃないことを考える、それはポジティブな考え方になるわけですよ。
あ、じゃあ結構こう全体を通して黒沢さんの思いのようにさっきから語っていただいていることが全部一言でネガポジっていうことで、
ネガポジ、あのこれでちょっと将来的にはこういい感じで流行対象も取ろうかなっ
ていう、はい、今年ネガポジで言ったらうまくいったよみたいなね、はい、ことが普通の会話の中で、
就職活動なんかネガポジでいけば大丈夫
だよ大丈夫だよいやでも本当にそうなるときっと仕事っていう意味でも社会っていう意味でもすごく良くなってくるのが見えますよね。
日本人はどうしても何でしょうかね、謙虚な方が多いので、うん、いいことを考えようとするとなかなか難しいんですね、
うん、
なので悪いことから入る、実はこれもその逆を考えれば結果的にいいことなので、悪いことから入ってその逆を考えるっていうそのプロセスでいけば、
うん、
結構面白い発想ができている。
はい、
はい、
なるほど。今ちょっとフット肩の力が抜けて、はい、いけるかなって思われてる方もいるかもしれないですよねそこですかさず、うん、やめちゃいな勉強
ありかもしれません、
ありかもしれないですね。だから本当に聞くものすべて、はい、もう新しいものばかりで僕もすごく、はい、あの新鮮な思いで聞かせていただきました。ありがとうございます。
あの
黒沢さんに相談したいという方はどうすればいいんでしょうか。はい、
そうですね、そうしますとですね、まあ、メールもしくはインターネットでですね、まあ、就職支援という検索をかけていただければ私たちの団体が出てきますので、就職支援という検索をかけていただければ NPO 法人若者就職支援協会と出てまいりますので、そこに問い合わせ先があります。
そして黒沢さんの事務所は東京 03-6416-3431、東京 03-6416-3431 となっております。いやでも本当にあの黒沢さんにこれからも、はい、多くの方の相談に、ね、乗っていただいて活動を広げていただきたいなと思うのと同時に、
はい、
いろんな第二第三の黒沢さんというか、はい、そういった相談に乗れる人が、
はい、
あの日常生活でもきっと増えたら素敵なんだろうななんていうふうに感じました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
B フォーカススペシャル、本日は NPO 法人若者就職支援協会の代表黒沢和樹さんを迎えてお送りしました。